皆さんこんにちは、京都府建築士会まちづくり委員の内藤育子です。10月に入りました。今日は3日なんですけども、昨日はえらい雨やったんですけど、今日はすっごくいい天気になってます。爽やかないい天気なんですけど、今日は、暦の上で何の日か皆さんご存知でしょうか。今日はね、十五夜中秋の名月なんです。で、今日あの夜綺麗な月が見れるなといいなと思っています。ということで、今日一緒に私と一緒にスタジオに入ってきてくれている、仲間です。
はい、京都府建築士会放送担当の畑です。よろしくお願いいたします。
はい、畑さんの秋はどんな秋でしょうか。
秋はですね今ちょっと内藤さんが言われた中秋の名月なんですけどね、うちのマンションは本来はあの桂川の川沿いにあって、うん、ものすごく東の方とか月がものすごく真正面に見えるんですよ。いいでしょうね。うん、それがね今ちょうどマンションの改修をやっててですね、うん、
あらま、
あの足場とねネットとそれとねペンキの匂いで朝起きるんですよ。もうこれがね来年まで続いと思って地獄なんですよね。
最悪ですね。はい、皆様は素敵な夜を過ごされるといいなと思います。30分お付き合いよろしくお願いします。
人町出会いもん。
はい、最初はただいま三条のコーナーです。月の初めは三条に関係する方に、毎回来ていただくんですけども、今中秋の名月って話をしたんですけども、月をめでるっていうのは日本人、東洋中国から の, あの風習なんですけども、月をめでるっていうのはやっぱりあのヨーロッパとか欧米にはあまりなくて、でそれから虫の音なんかもアメリカ人に言いますとノイジーだっていう話をちょっと思い出してですけども、そういうちょっと音に、音楽に関することをなさっている、アートロックナンバーワンというお店をなさっている村松浩二さんに来ていただきました。村松さんこんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。村松です。
はい、アートロックナンバーワンというのは、どういうお店でしょうか。
そうですね、あのすぐ近く、三条府屋町を下がったところの、ビルの4階でやっておりまして、扱っているのは、新品 CD レコード、それと中古 CD レコード、はい、主にジャンルは、結構幅広く、クラブミュージックからインディーポップロック、それから、エレクトロニカまで結構幅広くいろいろやってますけど、
はい、音にあふれたところにおられるんですけども、
はい、
三条に来られて4年っていうことですか。
は
い、
そうですね、前はあのビルのちょっとマンションの一室みたいな小さいところでやってまして、はい、それでちょっと広いところに引っ越したいなと思いまして、はい、それで 4,5 年前に、今の場所に引っ越したんですけど、
ちょっと、はい、あの4階っていうことで、
そうですね、結構平日とかは正直きついんですけど、あのネット通販とかもやってますので、もうお客さんのいない時はそのネット通販の、視聴音源を録音したりジャケットを、スキャナーしたりとかして、はいはいはいはい、そういう、ほとんど、事務所みたいな感じには若干、なってるんで、それがいいのかどうかよくわかんないんですけど、
今ネットの話が出てちょっとネットも見せていただいたんですけども、とっても綺麗なページで、でジャケットがやっぱり綺麗ですね。ああいうふうにこう並べてあると、ジャケットってそれぞれすごく完成されたデザインっていうか、精度の高いデザインが多いなと思って、それをすごくうまく並べてあって、すごく綺麗なディスプレイだなと思ってたんですけども、お店の方もとてもなんかナチュラルな雰囲気ですね。
そうですね、割とちょっとオーガニックというか、ちょっと機能木目調の、棚というか重機 で、ジャケットは、レコードが半分ぐらいなんで、割と入ってすぐレコードの、カラフルなジャケットがいっぱい並んでるみたいな感じにはなってまして、
お店、作りのそのモットーとかいうのはそういう
そうですね、やっぱりあの京都にはタワーレコードとか、ね、うん、HMV とか大きいとこ十字屋さんもあるので、うん、そういうとことやっぱりちょっと違ったものと、うん、あと、中古って言いますかね、お客さんがあの売りに来てそれをリサイクルって言うんですね、はいはいはい、そういうのもやっぱり力入れてますけど、うん、やっぱりまたそういう大きいお店ではできないことをなるべくやりましょうみたいな感じなんですか、
う
ん
う
ん、
ちょっと大きなお店では手に入りにくいようなものも、
はい、そういうのも集めておられる、はい、なるべく頑張って扱うようにはしてます、う
んうん、なんかインディーズのものもたくさん扱っておられる、はい、ということなんですけど、京都っていうのはやっぱりインディーズで出てる方って多いですか？
そうですね、あの地元ベースで地道に小さいライブハウスでやってる人から京都出身で、例えば今東京で頑張ってるくるりとか、ああいうすごく有名な人も京都から出てますし、やっぱり層は結構広いです。広いというか厚いっていうんですかね、はい、割といろんなアーティストがいて、すごくあのインディーのシーンとしては非常に面白いとは思うんですけどね、うんうん、はい、
学生さんも多いですしね、畑さんがずっと前から出てほしい、ほしいとすごくラブコールをしてた。
あ、はいはい、いや、あのちょっとお店の方にもね、取材の時に寄せていただいたんですけど、結構ね、僕らもそこそこ年ですから、うん、結構そういう友達からこれ聞けやとか言って、うん、そういう音楽の情報がね、なかなか、活発でないんですよね、うん、でやっぱり村松さんのところにちょっとお邪魔して、うん、結構そういう若いアーティストとか、うん、聞いたことのないねジャンルの音楽とかたくさんあって、うん、そういう結構音に飢えてた部分もあったんで、そういうの探すのすごくね楽しみやったんですよ、うんうん、だからこういうなんかあれですよね、音を探してる人にはいいお店かなとすごく思いましたね、
うんうん、すいません、ありがとうございます、
あのね、実際、まあ、ネットで見るのもいいけど、ジャケットこう見るっていうのもすごく楽しいですし ね、
はい、やっぱりね、手触りっていうかね、ちょっと実際生のね晴れとは、ね、見た感じと、やっぱりネットになったらどうしてもね小さくね、映っちゃうんで、うん、はい、いいと思いますけど、やっぱりせっかくねこういう時代で音楽をねネット配信する人が多い中で、実際自分の足でね、うん、音楽を探していただければ非常に、はいはい、うちとしても嬉しいことです、
はいはい、で八百屋さんや魚屋さんじゃないけどもやっぱりお店に行ってそのね今どんなんとかおすすめのものをこう、ね、教えてもらってそういう話ができるっていうのも
そうですね、はい、そういう声をかけていただいたらこっちからはなかなか積極的には進めにくいんで、そういう一声かけていただければ、はい、僕なりにできる範囲での、はい、紹介とかおすすめパーマ紹介いたしますんで、
はい、でやっぱりそういう若い、インディーズ のプレイヤーの方たちも随分、はい、支援、村松さんを頼りにしてあるのかな、なんか支援もいろいろなさってるっていうことなんですけど、
そうですね、年3回4回ぐらい、まあ、ライブイベントをやっておりまして、それはメインのアーティストは意外と海外のアーティストとか東京のアーティストだったりはするんですけど、うん、そのサポートとして京都の地元のこれから頑張っておられるバンドに出演していただいて、そういうイベントを年3回4回、
はいはい、
そうですね、はい、
いいですね、
そうですね、結構僕自身も毎日ルーティーンの仕事なのでちょっと気分転換にもなって、はい、楽しい時間を過ごせたりします、
ね、まあ、自分の部屋で好きな音楽をボリュームいっぱいかけて聴くのもいいですけど、やっぱり生で聴けるっていうのはすごく、ね、いいこと楽しいし、はい、この頃コンサートって大きなところが多いじゃないですか、はい、体育館でチン豆粒でなんかスクリーン見てるようなコンサートすごく多いし、京都は結構ライブハウスありますね。
そうですね、小さな、はい、だいたいうちは今までメトロっていう、まあ、クラブなんですけどそこでやってる、はいはい、あとアバンギルドで、
はい、
それで、今度この話していいんですかね、
はいはい、ぜひ次の企画は
すぐ、ここの放送局皆さん知らないかもしれないですけど、アンデパンダンっていうカフェが三条系
五光町
にあるんですけど、はい、そこで、結構先なんですけど12月22日にちょっと、クリスマスっぽいイメージで京都の 若手バンド、男性ボーカルの若手バンド4組出ていただいて、ちょっと割と まったりした感じのイベントをしようと思ってます。
いいですね。そういうすぐ近くで、ワンドリンク付き で、
そうです、ね、
お手頃な値段ですね。
値段も1000円ぐらいで入っていただけるように今回考えてます。
そうですか、はい、いいですね。楽しみですよ ね、
そうですね。お店からも本当歩いて 2,3 分かかんないぐらいなんで、はい、すごく、はい、楽しんでいただければと思います。ま
あ、我々はもっとね、あった放送局の下ですから。
そうですね、はい、1928ビルの、ね、近くにあるところですよね。いいですね。で、まあ、すぐ三条の近くということなんですけども、はい、三条通りにはどういうふうに思われます、はい、この頃ずいぶん今日も人多いですね。
そうですね、最近お店特に服屋さんが増えたなっていうのがすごく印象的ですね。いろんな店ができてはいるんですけど、そうですね、ちょっといい感じにはなってますんでね、なんかうまく共存できたらとは思うんですけどね。
結構ジャズ の、 はい、文化博物館でジャズフェスティバルしたりとか、はい、ストリートミュージックみたいにね、外で文博の前だとか、はい、外でやるっていうようなことも最近ね、はい、してるんで、なんかそういう音楽が流れるっていうのも結構似合う街じゃないかなと思うんで。
そうですね、はい、いろいろお店ここにこだわってね、いろんな音楽をかけてはるんで、そういうののお力にでもなれたらという感じがあります、
はいはい、ぜひお力をお借りしたいと思いますね、はい、何かアートロック、はい、ナンバーワンとしての今後のなんか、目標とか、展望は。
そうですね、まあ、やっぱり今 CD があまり売れないと言われてる時代なんで、なんかそうですね、かといってお店の存在ね、やっぱり実際お店に来て商品見るっていう場所っていうのもね、大事なんで。
そうですね、
まあ、マイペースで長く続けていこうって感じです。
はい、わかりました、はい、ぜひ皆さんもアートロック、ふや町の三条佐賀
ってすぐですね、
はい、で村松さんの、温かいお人柄の通りのお店だと思うので、皆さんぜひいらしていただきたいと思います。そしたら、ちょっとここで一曲、聴いていただきたいと思います。スプラッシュガーデンのムーンリバーです。
京都ひと町出会いもん。
はい、後半は建築士会の会員紹介のコーナーになります。実はですね、10月は今月、この番組の月のテーマをまちづくりということで、今日実は、先月の、にですね、京都市未来まち、づくり100人委員会かみましたというのがあるんです。それが1年間活動を146人でしたっけね、でしてたんですけど、それの中間の成果発表ということで、先月末に成果をまとめたんですけども、それでいろんなチームが街づくりについて考えているので、今月はその方々に出てきてもらうという予定をしています。でということで、その中からですね、建築士会のメンバーがおられたので、今日は呼んできたということになってますけども、畑さん紹介をしてください。
はい、今紹介ありました、京都市未来まちづくり100人委員会のメンバーでもあられます、大西健吾さんに今日はお越し願いました。大西さん、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
大西さんは100人委員会ではどういう活動をされているんですか？
私はですね、内藤さんと同じところなんですが、景観を考える京都の景観というチームに入ってまして、その中で今の景観条例であるとか、今後の京都の景観はこんなものが望ましいんだとか、そういう議論のテーブルについております。
ああ、そうですね、なかなか京都の景観ってね、昔から結構いろいろね、話が出て、進んだり後退したりいろいろ後退してるんですけど、今度はちょっとそういう市民の声を、まとめて政策に反映させようということで、こういうね、委員会が立ち上がったわけなんですけれどもね、 それで、まあ、大西さんはそういう活動とはまあ別で、まあ、大西建設工業という、ね、建設会社も、をやられてまして、そういう客人会でやっている京都 の、 その景観を考えるという、まあ、その一環でもあるかと思うんですけれども、うん、木のまちづくり協議会という代表幹事も、ね、はい、やられておられますよね、はい、でこの木のまちづくり協議会は、そもそもどういうきっかけで始められたわけですか。
硬い方の話、
まあ、柔らかい方から考えていただいて、徐々に固くしていただいてでも結構です、
ね、じゃあ柔らかい方の話からだと、もともと京都市、まあ、これも硬いのかな、うん、京都市に京北町というのが編入されまして、うん、京北町というのは非常に森林の多い地域で、まあ、そこの要は木材の利用というのが日本の場合は国内利用が、今は自給率が2割ということなので食品もそうなんですけど、うん、木材も国内の資源を有効に使えてないという事情がずっとありましたの で、うん、で京都の場合はその京北町が参入された時点で非常にまあ館長の方もメインのテーマに近いものに なりつつあると、うん、で我々の方も普段生活している中で京北 の、 知り合いなんかもいますので、そういう人間からやっぱり自分たちの地域の林業が非常に厳しいんだということも聞いてまして、うん、まあ、何かできないかなという話で、まあ、1回飲み会をやったんですけども、
はいはい、それが目的です。
まあ飲み会が目的だったのか京都の未来を考えるのが目的だったのかちょっと微妙なんですけど、まあ、その時に、まあ、何かやろうよということで集まったのが京北の方から4人集まっていただいて、で京都市内の私の建設業 の、 横のつながりの友人たちが3人集まって、でそこで話している中で、まあ、こういう、今回、国交省の方 の、 地域の元気回復事業というのがありましたので、そういう、まあ、助成金があるので、ちょっと一回ここにいるメンバーで出してみないかということで声をかけまして、そしたらどうぞどうぞ任すよみたいな、まあ、飲み会の席だったので、
はいはい、
いや、かかったなみたいな感じだったので、で、まあ、一生懸命ちょっといろいろその時に非常にヒアリングいろいろさせていただいて、で、まあ、提出して、うまく通ったということで、まあ、そこからスタートしてるんですけど、
なかなかこういうのね、買い立ち上げてまとめていくこれまでがすごくね大変なんですよね。
大変ですね。大変というのと、非常に恵まれたということと、タイミングがいいふうにいろいろ回っていったということもあって、まあ、畑山さんもああいうふうに 25% 目標だということをおっしゃってたり、京都も環境都市に入っていたり、間伐材どんどん使いましょうという風土が非常に本当に強くなっているもんですから、やり始めるときは全然そういう意識があんまなかったんですけど、始めるごとにも周りの方からいろいろ話を聞いたり、市の方なんかとも話をしている中で、実はものすごいいいタイミングでこのことを提案できたのかなと思うんですけど
ね。まあ、林業の、ね、問題も、ね、京都の問題だけでなしに、ね、日本全国の、ね、こういう問題で、もう山の木が、ね、使われない、育っているのに使われないという、ね、まあ、我々も番組でも結構いろいろお話を聞いたり言ってたんですけれども、はい、やっぱりなかなか、ね、うまい解決策が、ね、いかなくて、やっぱり、ね、外在にすごく頼っている、ね、そういう土壌が未だに根強くあってですね。
そうですね。
でこの京都の、ね、木のまちづくり協議会の方では、やっぱり何かこういう立ち上げてこれをやるぞという、そういうなんか目標がね、やっぱしあられると思うんですけれども、その辺はどういうことで、この成果を上げていかれるんですか。
はい、これも柔らかい方の話からすると飲み会の席でみんなで出たのが非常に空想地みたいな話で、もう木なんか丸太のまま道路に引いたらアスファルトいらんのちゃうのっていう、もうそれがまあ、冗談の中での話の始まりで、いやそれやったらちょっとそこのラインを真剣に一遍考えてみようかと、アスファルトって正直アスファルトばっかりやなと、温暖化都市のヒートアイランドもそうですし、アスファルトっていうのはあんまりなかなか難しい素材なの で、 で石油資源当然関連してますので、まあ、いずれなくなると、なくなった時にじゃあ道路って誰がどんなものを考えんやろうというのが、そのやっぱり飲みながらでも一応そういう話ができたというか、
はいはいはい、
そういう部分があって、でまあいやまあまあちょっと真面目に提案書やから書こうやということで、一応今我々の方で、提案書の中に書かせていただいたのは まあ、間伐材を利用したその路面材と、道路はちょっと、まあ、難しい到達目標なんですけど、歩道とか、あの遊歩道、そういったサイクリングロードとか、そういう部分の路面材というのをあのなんとか作っていけないか、構築していけないかというのが目標ですね。
実際その間伐材のね、あの山からこう下ろすのがすごく難しい、時間、コスト的にねものすごく割に合わないという問題で、
はい、
実際その山の京都の山ではね、この間伐材を下ろせないけれども、どういう問題が起こっているわけですか？
あのやっぱり京北町という地域性もあるんですけども、あの非常に急勾配の山であったり、まあ、なかなかあの諸外国と違って日本の場合はどうしても勾配のある土地に植林をせざるを得なかったという事情はあるんですけども、あのそういう意味で間伐というのは基本的に間引きの作業なので、あの木がたくさん立っている場所 の木をあの切っていくということで、非常に実は搬出というのは手間がかかると。で間伐っていうふうに安い素材だと思われがちなんですけど、実は間伐もあの主伐といいまして、本当にあの建築資材にする材料とかと同じようにコストが1本ずつ搬出にはかかると、なので間伐材だから安いんだっていうことがそもそもはあの実は違う理由なんですけども、木の、まあ、あの性能とかそういう見た目 あの美しさなんかはやっぱり間伐材っていうのはあるんですけど、ない方なんですけど、ただ搬出についてもうほとんどがあの同じようにコストがかかってしまうと、その間伐材というその名前のイメージでなかなか利用箇所が難しくなっているというのが現状だと思いますね。
まあ、あの今回その、ね、あの舗装として路面にそういう間伐材を使っているこういうのがすごくね、あの、京都 あの山のね、まあ、京都というか全国の問題を、まあ、アピールする結構いい場になると思うんですよね、
はい。
まあ、あのこういう舗装材にも使えるし、こういうところに間伐材を使わなければいけないというね、はい、逆にそういう問題も提起できると思うんですよ
ね。
だからまあこれをちょっとね、なるべく京都市内で今後実験的にやられていくわけですよね。
そうですね、あの京都市の方も京都府の方もあの我々の会の中に入っていただいてますので、あのどこやらせていただきましょうかということは、はい、その方々からもいろんなお知恵をいただいてい
いですよね。あのちょっとね、散歩するようなところに、
ね、なるべくね、あの、みんなの方に知ってもらえるようなところでぜひ実現できればと。
すごく雰囲気がいい、ね、いいと思うし、あのね、雨の浸透もあって地球にもいいし、ぜひあのいい形で成功していくといいと思いますね。
実際それあの現状として実験されたら、また報告にも来ていただきたいと思います。
そうですね、
またよろしくお願いします。
今度迷わないように来ます。
お願いいたします。
またいろいろよろしくお願いします。はい、はい、ということでそろそろ別れの時間が近づいてるんですけども、村松さんの方で、はい、なんか最近近々に何か楽しい企画はありませんでしょうか？
そうですね、振っていただいてありがとうございます。ですね、10月30日に、はい、あの木屋町のコラージュという結構老舗のクラブで、クラブイベントやります。
はい、
9時ぐらいから朝まで、東京オルガンバーというクラブの、DJ の鈴木正則さんという方をメインゲストに迎えます。
はい、はい、朝まで、はい、それは楽しそうですね。
はい、楽しめていただきたいと思います。
はい、はい、ぜひ皆さんそちらの方にもチェックしてみてください。ということで秋は、いろいろ、なことが楽しめる、と思いますので、また、秋深まったら楽しんでいきたいと思います。はい、それでは、失礼します。